皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第397回目。本日の放送は前回のわさびん土屋さんからのご紹介で、日比野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは日比野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週のわさびんさんからのご紹介で、日比野さんへメッセージがあります。
はい、
また一緒にお酒を酌み交わしていただきたいです、よろしくお願いします、だそうです。
ありがとうございます。ぜひこちらこそ、はい、お願いしたいです。
はい、わさびんさんとも結構あれですか、飲みに行ったりとか。
あ、実はまだ、直接お会いしたのは一度しかなく
て。ああ、そうだったんですね。
はい。
はいはいはい。
はい。面識はあったんですけども。
はいはいはいはい。はい、あ、まだ、じゃあ、
こう。はい、お願いしたいですね。
はい、なるほど。わかりました。じゃあ一つ今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、ひみよさん、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい、はい。はい。日々のゆうきと申しまして、
はい。
年齢39歳です。
はい。
妻とあと子供が4歳の娘が1人という状況で。
はい。はい、はい、はい。
で、もともと新卒からは、システム会社でずっと働いていまして、
はい、はい、はい。
で、2018年のタイミングに副業で、
はい。
物販ビジネスをやり始めまして、
はい、はい、はい。
まあ、多分たくさん、同じルートがいらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
在中ですね、在宅中国
の、はいはいはいはい、
はい、スクールに入りまして、
はい、
そこから2年弱ぐらいは副業でやっていて、はい、で2020年の4月からは、
はい、
1本本物販オンリーで、はいはい、今まで来ている状態ですね。
あ、なるほどなるほど。今は、単純転売ですか、 OEM もやられてるんですか。
単純転売の方が多いですね。
多い。
一部、はい、OEM もやっていますけど。
はいはいはいはいはい。で、その、あれですか、わさびんさんの、ツールとかも使ってる感じなんですか。
あ、いえ、私は使ってないですね。
使ってなくて。
はい。
はいはいはい。なるほどなるほど。で、ウェイト的には、その、単純転売の方が多い感じですか、そうすると今。
そうですね、正直これまではそちら主軸で全然来れてたので、
うんうん、
最近こう軸を OEM にも切り替えたいと思っていて、
なるほど、
それでいろいろ新商品を出しているような状況です。
ああ、なるほどなるほど。ああ、なるほどね。はいはいはい。いや、今年か、最近ですか、そうすると OEM を始めたっていうのは、そうすると。
あ、でもそうですね、昨年とかからなんです。あんまり前じゃないですね。
なるほど。その OEM 始めようと思ったきっかけは何だったんですか。
アパレルをやってるので、
はいはいはいはい、
正直その機能的な改善っていう部分ってそんなに多くはないなと思って
まして
。
ないですよね。はい、
はい。まあ、一部機能系の商材も扱っているんですけども、
うんうん、
基本的なカジュアルウェアとかであれば、もう正直、見た目の話になるじゃないですか。
うん、
なので、そこまで積極的に OEM をやり、今はそんなにそこだけをやっていることはあまり思っていなくて、
うん、
これまでのスキームというか、
うん、
アリババ仕入れでも、
はいはい、
いい商品は、サンプルを重ねて何回も仕入れてる中で見つかることもあるので、
はいはいはい、
まあ、そこは並行して今後もやっていこうと思ってますね。
なるほど、なるほど。はいはい。で、まあ、OEM に関しては、その、あれですか、中国で。
そうですね、はい、中国でやってます。はい。
最初どうでした、その OEM をやろうと思った時に、まあ、いろいろこう、昨年だとコロナの時期じゃないですか。
そうですね、はい。
どんな感じで始めたんですか、その OEM の依頼から。
まあ、そうですね。そういう意味ですと、うん、確率を高める意味では、
うん、
もともと 自分が出している得意分野の中で幅を広げるっていうような、ある程度、はい、計算が立つ中での OEM をやってい たので、その、まあ、ロットがネックになるとか、そういうことはあまりなかったですね。
ああ、じゃあこれ、はい、まあ、もともと売れる商品だし、
はい。
うん、OEM して、OEM にして、安く仕入れができて、
はい。
うん。で、まあまあ、ロットがね、まとまって安くなれば、まだまだ売れるだろうなっていう、こう、予測が立った上で、
はい。そうですね、はい。そういったパターンが多いですね。
うん、なるほどね。ああまあ、その方が確実ですもんね、まあ。
そうですね、正直、うん、それが一番まあ、少なく安心して突っ込めるかなと思ってます。
なるほど、なるほど。姫さん、その OEM 始めて、どうですか、はい、その、まあ、資金繰りとかいろいろ変わってきたと思うんですよ。作り始めて。やっぱりロットも大きくなるし、で、先にこう、支払いしなくちゃいけないとか、こう、いろいろあるかと思うんですけど、その辺って、
はい。
どうですか、その、単純転売してた時と、まあ、はい、利益率があるんで、全然いけますよっていう感覚なのか、まあ、ちょっと借り入れをして、ちょっと、先に支払いだけ済ませてこう回してるみたいな、そんな感じなのか。
そうですね、
借り入れは、はいはい、
そうです、まあ、もう正直今までのビジネスでの、
うん、
キャッシュはそれなりに溜まってたので、
うん、あ、はいはいはいはい、そこまでじゃなくて、
そうですね、一応借り入れはしているんですけど、
うん、
それはもう保険という位置づけで寝かせている状態でして、
うん、うんうんうん、
元々のキャッシュの中で、
うん、
OEM の発注もしている状態ですね。
なるほど、なるほど。
まあ、そうです。既製品でも、長く売ってる商品はそれなりに1回の発注量多いので、特に OEM の分の発注額が際立って多いとかそういう状況でもないので、
うん、
なんかこう、OEM をやるハードルっていうのはそんなになかったですね。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあ、比較的こう、なんだろう、計画通りに進んで、
そうですね。
いる感じですか？うん。
そうですね。今のところ、うん、資金繰りとかの問題に直面したことはないですか、
ね、うん。じゃあ、それを機に、徐々にこう、OEM を増やせていけたらいいかな、みたいな。
そうですね。まあ、
計画の中で。
そうですね。今出している商品が、まあ、ちょうどこれから秋冬でシーズンに入りますので、うん、
はいはい
はい。はい。ちょっとその反応とかを見ながら、また来年、どういうのを作っていこうかなとか、そういった考え方で今、
なるほど、なるほど。
います。はい。
もう、そういう、あれですか？もう自分の中で、今、単純転売やってて、
はい。
来期はこれをちょっとやっていきたいなとかっていうのは、こう、ある、なんか、姫野さんの考えの中である感じですか？
正直来年についてはまだあまり決めてないですね。ま、昨年のこの秋冬の動きを見て今年の、今ですね、今の商品を決めていった流れなので、
なるほど。
また、はい、ここから2、3ヶ月の動きを見て、その先をどうするかっていうのを決めたいなと思ってますね。う
ん
う
ん
う
ん、直近でこう OEM 今手が開けてるっていうのはあるんですか？
最近販売開始した商品とかであれば、はい、うん、OEM の商品がいくつかあります、
ね、うん。なるほど、なるほど。それを展開始めようと思ったのはどのぐらい前だったんですか？何ヶ月前？
9ヶ月前ぐらいです。
9ヶ月ぐらい前。はい、はい、はい、はい。で、それを始めて、依頼をかけて、はい、こう何回かこうサンプルのやり取りなんかもした感じですか？そうすると。
あ、そうですね。多分、まあ、もともと、なんていうんですか、つながりがある程度あるところで、
うんうんうん、
で、1回目のサンプルで、希望通りのものに仕上がったので、
うん、
そこ結構スムーズにいきました、
ね。ああ、そうですか。
はい。
で、9ヶ月前から交渉を始めて、一発目の商品入ってきたのはどのぐらいの時期ですか？そうすると。
9月ぐらいですね。
5月ぐらい。
9月ですね。
あ、9月。ああ、じゃあもう一つ。
はい。
最近ですね、じゃあね。
あ、そうですね。もともとその秋冬に売りたかった商品だったので。
うん、ああ、じゃあ、それに合わせて、こう、計画して。
そうです、そうです。
はいはいはいはいはい、はい。なるほど、なるほど。
ええ、もっと早く作ろうと思えば作れたんですけど。
ああ、なるほど、ね、はい。じゃあ、もう向こうには9月ぐらいに入れてよっていう計画の中で交渉してた。は
い、そうですね。
詰めてたみたいな感じですかね。
はい、はい、そうです。
はいはいはいはいはい。どうでしたか、その入ってきた商品見て。
あ、そうですね。うん、まあ、今までの中だと、やっぱり品質も、特にいいと思えるものだったので、
うんうんうん、
まあ、気持ち的、まあ、安心ももちろんありますし、逆にこれ絶対ちゃんと売りたいな、みたいな。
やっぱ、思いは入りますよね。商品に対する思い。
そうですね。はい。強くありますよね。
なるほど、なるほど。はいはいはい。なるほど。いいですね、じゃあ。こう、計画通りに入ってきて。こう。
そうですね。結構いろいろと起きるかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、運よく大きな揉め事なかったんで。
うん。不良品とかどうです？不良品率とか。
まだ。運営会社側で検品はちゃんとやってもらってたんですけど、実際そんなに不良なかったですね。うん、ほとんど、かなり少なかったですね。やっぱり単品、
うん
販売に比べる、単品の、はい、アリババ仕入れに比べると、
うん、
そこはやっぱ段違いですよね。
段違い。あ、じゃあもう本当に、日比野さんの中では満足する出来の商品が入って
そうですね。はい、そうです。
うんうんうんうんうん。なるほど。じゃあその間に LP を作ったり、なんかこう、撮影したりとかやってたわけですね、じゃあ、入ってくるまで。
あ、そうですね。まさに、うん、10月に撮影やってまして、
あ
で撮影と LP やって、で、
うん、
そうですね。もうで最近、感謝祭が、はい、始まるタイミングに合わせて。
なるほど、なるほど。
はい、販売を始めた ところです、
うん。あ、もう販売は始まったんですね、じゃあ。
はい、始めました。はい。もう本当したてですけども。
なるほど、なるほど。どうですか、その、リリースして、すぐの状況は。
アマゾンでバインを、あ、バインを、つけているんですけど、やっぱ反応は、はい、中身はいいですね、やっぱり。
今、販売してるのは、楽天アマゾンですか？
あ、そうですね、楽天とアマゾンですね。
はいはいはい。どっちが反応がいいですか？
あ、もう、割合でいくと、アマゾンが8で楽天が2ですね。あ、
そうですか。
はい。もともと、ほぼアマゾンしかやっていない状況でして、
うん
2年ちょっと前ぐらいに楽天にも出品したんですけども。
ええ。
でもまあやりやすさからずっとアマゾンばっかりやっちゃってて。
ああ、まあまあね。
はい、うん。それで楽天は今これから力入れないといけないなと思ってちょっとやってるところですね。
多分徐々に楽天のその反応良くなってくんじゃないんですかね。アパレル系は。
ああ、そうですね。
うん。で、確かにアマゾン、もう、私もアマゾン、からスタートしたんですけど、やっぱ、
はい、
楽天の方が最終的には反応良かったかなっていう感じが。
あ、そうなんですね。
まあ、どうなんでしょう、その、やり方もいろいろあると思うんで、
はい。
うん、その、まあ、展開の仕方によるとは思いますけど、うん、野球によっては、まだまだ今2割ぐらいの楽天っていうことをおっしゃってたんで、はい、まだまだ増やせる余地はあるんじゃないかなとは思いますけど。
うん、ありがとうございます。そうですね。うん、ちょっと、はい、結構皆さんに、アドバイスいただくと、やはり楽天持っていけるよっていうことを言っていただいて、
うん、そうですよね。
はい、非常に多かったので、やっぱりそうなんだなと思って、物販の中で楽天で、はい、伸ばされてる方たくさんいらっしゃると思うんで。
うん、そうですね。やっぱり、なんせその LP の作り込みは断然楽天の方がね、
できる。そうですね。
うん。どうしても、その辺は、いろいろね、Amazon も改善はされているとは思うんですけど、
はい。
うん。元々の作り込みから言ったら、やっぱり、汎用性が高いのはやっぱり楽天ですもんね。
なんて。そうですよね。やっぱやれることが全然違いますよね。
うん、違うんで、はいはい。はい、で、やっぱり、お店の色を出すのはね、やっぱやりやすいんじゃないかなと思いますよ。楽天の方がね。
そうですよね。
うんうんうん、
その辺はまだ全然力及ばずっていう感じなので、これから、はい、頑張っていきます。はいはいはい、はい。
いや、全然いけると思いますよ。
ありがとうございます。
秋冬商品なんですね。じゃあ、これから売る商品。
あ、そうですね。通年物ですとか、夏物も扱ってはいるんですけど、やはり、秋冬がやはり一番洋服を単純に着る数が多いですし、
まあ、
単
確
価
かにそう
も、
ですね。確
単
かに
価も
そう。
高いんで、
単価も高いですもんね。そうですよね。
全然違いますね。はい、やっぱり。
そうですよね。メンズですか、レディースですか。
メンズの方が多いです
メ
ね。
ンズの方がいいですか。なるほど。そうすると、もう、日比野さんのそのセンスで、こう、いろいろこう、やる感じですか。
ああ、ペルソナ的な感じってことですよね。あ、
そう
そうです。結構自分が着たいものとか、いう観点は使ってますね。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱレディースも最初両方やっていたんですけども、やはり自分が興味を持ってるかどうかっていうところが結構大きかったんですよ
な
ね。
るほど、なるほど。
で、だんだんやっぱりメンズ、で、かつメンズの方が、売り上げも伸ばしやすかったので、結局メンズがほとんどですね。
なるほどね。やっぱり、そうですよね。自分で、こう、売りたいっていうか、感覚がわかる商品の方がね、やっ
そう
ぱ、
なんですよね。やりやすいですね。
やりやすいですね。ただ怖いのが、なんか自分のその感覚と、お客さんの感覚がやっぱりちょっとずれちゃった時に、なんで売れないんだろうっていうのがね。
ああ、そうなんですよね。それは常に思いますね。やっぱり、
ありますよ
あり
ね。
ますね。機能性とかでもなくて、見た目のアパレルになると、そこって結構、言語化も難しいですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。もう本当にセンスなんですよね、もうね。
で、
そこね。
そうですよね。だ常にそこに、一番怯えてるというか、絶対に成功するっていう感覚はないですね、常に。
だから、さっき言ってた日比野さんが言ってた、その単純転売で、こう、試験的に売っていきながら、市場を、見て、で、あ、この商品、あ、単純転売した商品がリピート率多いなってなったら、あ、OEM 行こうっていう、その段階はすごくいいなと思って聞いてましたけどね。
ありがとうございま
理
す。
想的だなと思って。で、そこから、日比野さんのスパイスをこう加えるわけでしょ？
そう
こ
ですね、
う、もっとこういうふうに商品を良くしたらいいんじゃないかとか、口コミ、レビューを見て、お客さんのニーズがこうだな、みたいな。
あ、そうですね。やっぱりライバル商品のレビュー読み込んで、
そうですよね。
その辺はやってますね。
まあ、そういう段階で作られる商品なんで、まあ、そうそうずれないでしょうから。
そう願いたいですね。
ですよね。
こけたくないですね、やっぱり。
こけたくないですよね。
こけたくないですね。
ロット数とかどのぐらいだったんですか？その OEM の時は。
今回は1500ですかね。
じゃあ、まあまあの数量ですもんね。そしたらね。
そうですね。カラーサイズのバリエーションが多いので。
どうしてもアパレルそうなっちゃいますよね。
そうですね。
カラーとサイズでバリエーションを組むとね。
そうなんですよね。特に、ご存知だと思うんですけど、サイズの展開はロットにほとんど影響ないと思うんですけど、カラー数はやっぱり、
そうなんですよね。
影響大きいですよね。
結局、同じ色の生地を、その分を全部作らなくちゃいけないから、メー
そうなんですよ
カー側
ね。
ね、生産、工場側ね。そうなっちゃうんですよね。
何カラーで始めるかっていうところが一番難しいなと思いました
難
ね。
しいですよね。まあ、それも単純転売でいろいろこうデータ見ながら、この色だったら間違いないだろうなっていうのも多分きっと選んだんでしょうけど
ああ、おっ
ね。
しゃる通りそうですね。その傾向はだいぶデータ持ってるんで、それは大きいですね。
そうですよね。なるほどね。OEM の商品は、さっき、ね、最初に言われてたその2割ぐらいだって言ってたんですけど、何商品作ったんですか？今までそうすると。何商品？何商品？
冷静に考えたら2割もないですね。2
ああ、
割
そう
も
です
ないん
か。
ですけど、作った数、
数っ
もう
ていうか。
10個もいってないぐらいですね。これまでに作った。
ああ、そうですか。
はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、その10個のやつを、まだまだこう、テコ入れっていうか、こう、いろいろやりくりしていけば、全然ま、はい、まだまだ売れるんじゃないんですか？
あ、そうですね。はい、まだまだやりよう結構あるなと思ってるので。
はいはいはい、
はい。はい。
で、ね、その、
はい、うん。結構そこの延長で、また、じゃあ来年何するかみたいな。
はいはいはい、はい。
今のやってることの先を見越しながらっていうところで、
う
ん、
そうですよね。
やってますね。はい。
いや、なかなか、順調に来てんじゃないんですか？そしたら、ひめさん。そうでもない。
ありがとうございます。
どうですか、ね、自分の中では。
そうですね。ビジネス的には順調には来てるので。はい。はい。
でも今後の、ひめさんの中では、
はい。
OEM を増やしていこうっていう感じなんですか？それとも、単純転売もこのまま、いろいろデータ取りのために必要だから、このままやっていくみたいな感じなんですか？
そうですね。後者ですかね。まあ、少しジャンルをずらしていったりするときには、単純転売も入れつつやった方が、リスクがないので、
はいはいはい。
やる可能性結構高いと思いますね。
ああ、なるほど。
はい。既存の、自分のしているジャンルであれば、もう OEM だけっていう、形も全然やると思うんですけど。
なるほどね。はいはいはい。その、日比野さんのその単純転売の、その、基準っていうか、
はい。はい、
どういうリサーチで、そのアパレルを、
はい。
入れるんですか？仕入れ始めるんですか？
そうです。もう結構そこが自分の経験値に近くなっちゃってて、なんかこういうやり方ですってあんまりこう、言語化しにくくなっちゃってきてるんですけど、
はいはいはい、
もう、これまでの Amazon 販売での売れそうな商品の傾向はある程度分かってるので、で、その中で、アリババで商品を
見つけて、
たくさんサンプルを取って、
はいはいはい、
まずそこでサンプルで問題ないかで結構ふるいをかけますね。
その時はサンプル、まあ、結構入れるんですか？サンプルっていうか、そのテスト販売のためのサンプルですか？
あ、そうですね。そもそも、はい、いろんなジャンルの商品を、地方から100個ぐらいとかですかね。商品が都道を一度に送ってもらって、で、それを一個一個見て、イメージと合ってるかどうか、やはり、アパレルなんで、こう、イメージと違ったっていうのが一番レビューでこう。
多々ありますよね。
ありますよね。はい。
だって、めちゃくちゃ、その、写真のクオリティよく撮ってるんですよね。中国の。
そうなんですよね。やっぱ上手に撮ってるんで。はい、そうなんですよね。
ね、モデル。
ですよね。レディースだと結構それで騙されたの結構多かったので。
多いですよね。それは。
はい。多かったですね。メンズは比較的それが私の経験上少なかったんですけど。
ああ、そうなんですね。
そうですね。アリババの画像のイメージ通りのものが結構来ることが多かったので。
はいはいはいはいはい。
やりやすかったってところもあるんですけど。
なるほど、なるほど。
それでも、やはり、これだったら、多分、イメージと違うって書かれる可能性あるなって、ちょっとでも思ったら、それはもう、やらないっていうところで。
なるほどね。
あと、サイズ感ですよね。やっぱりよく、レビューで悪いこと書かれやすいところが。その辺も自分で試着して、やってましたね。
なるほど。なるほど、なるほど。でも、やっぱりその、一度にその、アリババから、そうやって入れて、
はい。
ね、やられてて。で、はい、もうそれはもう、あれですか、定期的に日比野さんのその、リサーチで、そろそろこの、ちょっとアリババから何個かテスト販売してみようか、みたいな。定期的にやられてる感じですか？
季節ごとという感じですかね。
はいはいはいはい、はい。
アリババ側も、まあ当然なんですけど、夏には夏の商品しか基本的に目立たないので、
はいはい
はい、秋冬の入る、ま、間際といいますか、8月から9月ぐらいのタイミングで、だんだんページも変わってくるので、
はいはいはい、なるほど、なるほど。
そのタイミングが多いですか。なので結構、今回も、スプレッドドタバタでしたね、うん、9月、10月で。
ああ、そう、ドタバタでしたか。
そうですね、サンプル取って、本発注して、隣で送ってもらって、
うん、はいはいはい。
で、まあ、モデル撮影とかもやったりしたんで。
はいはいはいはいはい、はい。
かなりタイトでしたね。
なるほどね。はいはいはい。ああ。でもそれを、なんとかこう、予定通り販売に、こぎつけたわけですね、じゃあ。
そうですね。ちょっと予定外だったのが、感謝祭が今年からじゃないですか。
はいはいはいはい。
はい、今までの秋冬の販売のスピードよりもちょっと早めて、感謝祭に間に合わせたかったので、
はいはいはいはい、はい。
だいそれがちょっと、誤算でしたね。
なるほど。これですもんね、明日、今日からか。今日、まあ今ちょっと日付っていう。
ああ、そうそうですね、そうですね。
今日の夜中ってですね、12時から。
そうですね、はい。
うん。はいはいはい。なるほど。どうなりますかね。
そうですね。ちょっと既存の通年毎年売ってる商品はまあある程度予測立てられるんですけど、はい、新商品系はちょっと予測もつかないので、そっちがドキドキですね。
ドキドキですね。
はい。
まあ売れることを願っておりますけど、なんか仕掛け、
ありがとうございます。
なんか仕掛けはしたんですか、はい、その、感謝祭に関して。
いや、もう広告とかの、うんうん、一般的に皆さんがやるような、
うん、
まあ、や普段で多めに積んでとかのことはやってましたし、うん、その、まあ、感謝祭に入る直前からも、アクセスが増えるっていうところがあると思うので、う
ん、はいはいはいはい。
ここ最近はちょっと広告の一日の予算も多めにしたりして、
見て、
そうですね。
なるほどね。
まあ、あとはもう、どちらかというとその新商品の販売を間に合わせる方で時間使っちゃってたんで。
なるほど、なるほど。
はい。
うん。
もうあと開けてどうなるかっていう、そんな感じです。
はいはいはいはいはい。そうですね。まあ、ワクワクドキドキですね。
そんな感じですね。はい。
ちょうどこの、ラジオの収録がその感謝祭の前、ちょうど前なんで。
そうですよね。はい。ドキドキですね。
ワクワクドキドキ。
はい。
まあ、日比野さんですね。
そうですね。はい。
うん、なるほど、なるほど。まあ、ね、アマゾンの方がやっぱ売り上げ大きいということなんで、特にこういうのは気になりますよね。セール。
ああ、めちゃくちゃ気になりますね。はい。
気になりますよね。
はい。このタイミングで伸ばせると、うん、これからの11月、12月の。
そうですよね。
はい。大事な時期なんで。
うん。年末セールなんかもね、弾みもつくと思うんでね、ここでランキング上がれば。
そうなんですよね。
はい、うん、うん。レビューも入る。ね、レビューも入るでしょうし。
そうですよね。
うん、
うん、うん。すごい気になってます。
はい、なるほど、なるほど。その日比野さん、その、やっぱりアパレルが販売、アパレル販売されてるってお聞きしましたけど、おっしゃってましたけど、
はい。
その他のカテゴリーは、
はい。
こうやろうかと、やろうとか、そういうのはなかったんですか、今まで。
最初、その在中スクール入った当時は、うん、雑貨だったんですよね。
なるほど。
はい。まだ、そういうこと、細々とやってる商品もあるんですけども。
うん、うん。あそこはね、いろん、こう、なんて言うんだろう、こう、広くこう、リサーチして、
そうですよね。はい。
とりあえず並べろっていう感じですもんね。
そうですね。もう完全にそれで並べてた感じだったんで。
うん、うん。うんうん、なるほど。
ちょっと生き残りがあるくらいですけども、
うん、
途中からスクールの講師の方が変わって、
うん、
アパレルメインの方に、のところに付かせてもらったんですけど、
なるほど、なるほど。
はい、やっぱそれで全然売り上げの伸びが違ったので、
じゃあここ やれる、いけるなと思って。
そうですね、はい。
はい、本声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。 この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。